そんな中、しばらくして一つ下の妹さんがやってきて、一緒に住むことになりました。そして、妹さんが手に職をつけたのをきっかけに、若木さんも手に職をつけるため、働きながら学校に通い始めます。生活費や学費の捻出などから生活は厳しくとも、充実していて楽しかったとおっしゃいます。そのため、生活するために沖縄に帰りたいと思うことはありませんでした。
だからあれも週5日行ってたんちゃうかな。土日休みで。でも楽しかったわ。で、土日は遊ばなあかんしょ。忙しいけど楽しかった。会社での行事も結構あるから。
それでも休暇中などに沖縄へ帰るときには、兄弟へのお土産を買って帰ったり、母の日や敬老の日には贈り物をしたりと、関東に出てきても実家とのやり取りが途絶えてしまうことはありませんでした。
もうやっぱり帰るの楽しみじゃないですか。わざらこの兄弟とかにも何かしらお土産買うていいかなと思うから、そういうのやっぱり楽しみやったわ。ただ自分がほら兄ちゃんらに押さえつけられてるからちょっと嫌やなと思うだけであって、この家が嫌やなっていう思いはないのよ。
中でも若木さんが一番嬉しかったこととして話してくださったのは、14歳年の離れた妹さんへ小学校の入学祝いとしてランドセルをプレゼントしたというエピソードです。
うち一番下の妹と私14違うのね。私お給料もらってるやん。この子次の年1年生になるやん。もうランドセル買うて送ってあげるっていうのがすんごい楽しみでね。1月ぐらいの段階でランドセル買うて
送ってあげる。
ちゃちゃっと送ってあげた。
家族を大切に思い、定期的にやり取りをしながらも関東で充実した日々を送っていた若木さんですが、21歳を迎えた頃、関東を離れ再び沖縄に帰ることを決意されます。集団就職で関東に出てきた時から関東へは働きに来ているという感覚で、いずれ沖縄に帰るという思いがあったといいます。沖縄へ帰るきっかけとなったのは、自力で得た資格を生かした仕事をしたいと思ったこと、それから当時お付き合いしていた方と結婚するにはまだ早いと思ったからだといいます。
ここで結婚しようとかっていう考えはなかったよね。で、田舎帰って田舎で仕事しようかなと思って、うん、もう帰るわっていうことになって、だから、うん、帰ったのよね。
沖縄に帰ってからは沖縄市にある実家で暮らし、那覇市にある会社で仕事をすることになりました。その当時の生活について若木さんはあまり楽しくなかったと言います。
で、田舎帰ったら帰ったで面白くないのよ。まあその仕事を活かせる会社には就職できなかったんだけども、あんまりやっぱり 大手の会社がなかったってことかなと思うのね。
実家の方も若木さんが沖縄を離れている間に年の離れた兄弟は大きくなり、長男夫婦も生活していました。両親や兄弟がいるとはいえ、しばらく沖縄を離れていた若木さんにとってそこは必ずしも居場所がいい場所ではありませんでした。
私にしたらやっぱり言うたら逆に私の方が出戻るみたいなもんじゃない。出て行ってこう帰ってきてるから、私にしてもすごい居心地悪かったから、もう出るしかないかってまた思ってる、うん、あれもあって。
那覇での仕事も関東の生活や仕事に馴染んだ若木さんからすると物足りなさを感じることもありました。そんな中、働いていた会社で派遣として大阪に行く機会が舞い込みます。
そしたら運良くというか、大阪に派遣するっていう感じがあったのよ。まあ、とりあえず行ってまた帰ってこなあかんみたいな感じだけども、行く人いませんかみたいな感じで募集してたのよ。で、家出たいからで、行くにはほらいらないやん、旅費が。住むところも会社から、あ、これに乗っかろうと思って
大阪への派遣者は希望者を募る形で行われました。 若木さんは募集がかかってすぐに手を挙げ、沖縄に帰ってきて1年経たないうちに大阪へ行くことになったのです。大阪で働き始めてからは再び寮生活となりました。周りには同世代が多く、沖縄出身の人や他の様々な地域の出身の人がいて楽しかったといいます。ところが若木さんが大阪で働き始めてしばらくした頃、会社と労働組合が対立し、労働争議が始まります。労働争議の影響で若木さんを派遣した沖縄の会社からは、大阪から沖縄へ帰ってくるよう指示されます。しかし、沖縄での生活よりも大阪での今の生活に満足していた若木さんは、労働組合に協力することで大阪に残る道を選びます。しかし、大阪の会社と派遣元である沖縄の会社との派遣の関係がなくなってしまうということで、会社を辞めざるを得なくなってしまいます。そこで若木さんは大阪で出会い、その当時お付き合いされていた方と結婚することで、最終的に関西に残る道を選ばれたのです。
結果的に私は沖縄にいるよりやっぱり神奈川にいるとき、東京におるとき、こっち来たとき、やっぱそっちの方が楽しかったね。